ここしばらくダニエル書よりいろいろ見ております。今週はダニエル書の4章になりますが、1454ページになります。ダニエル書4章ですが、まあ、この時にまたですね、夢を何回か見てますが、また夢があります。この夢も以前のように神様からのメッセージですね。まあ、しばしばですね、神様について私たちはなかなか分かりえないというふうに考える人もいますが、聖書はまさしく神様をが私たちに、まあ、いわば自己紹介をしてくださっているものです、ね、そして私たちがこの誠の神様を知ることを天の神様が願って、この聖書を与え、また私たちの中に働いてくださいますね。まあ、逆にしばしば誠の神様を、まあ、知りたくないというね、本当に知りたくないっていう、まあ、ちょっと避けたい、まあ、面倒くさいというか、そういうような人もいますね。で、このダニエル書の中ではネブカデネザル王様、まあ、バビロニア帝国の王様ですね、があります。今日も登場しますが、あとそのダニエルですね、登場人物ダニエル、ユダヤ人の、まあ、少年として捕虜としてバビロに連れられ、まあいろいろ大変な目に遭ってきたこのものですね。そして3人の仲間がいます。そしてこのダニエルや3人の仲間を通して、少しずつですね、この王様が、まあ、天の神様、誠の神様を認めてない王様ですね、そして知らない王様ですが、でも、まあ、少しずつこう誠の神様が見えてきている。そして今日の中でそれがもっとこうはっきり見えてくる場面です。さあ、今日はこの4章から悪夢から賛美へとこう見ていきたいと思います。悪夢から賛美へで、まあ、4章の10節からまず10節から18節までお読みします。1454ページ10節からです。私の、まあ、ネブカデネゼル王様が話してますね。私の寝床で頭に浮かんだ幻、私の見た幻はこうだ。見ると地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、それにはすべてのものの食料があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。私が見た幻、寝床で頭に浮かんだ幻の中に見ると、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきた。彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、地の草を獣と分かち合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごさせよう。この 宣言は見張りの者たちの布告によるもの、この決定は聖なる者たちの命令によるものだ。それは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだった者をその上に立てることを生ける者が知るためである。私ネブカデネズル王が見た夢とはこれだ。ベルタシャールよ、あなたはその解き明かしを述べよう。私の国の知者たちは誰もこの解き明かしを私に知らせることができない。しかしあなたにはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだ。まあ今日はこの悪夢から賛美へと見ていきたいと思いますね。まあ、ネブカデネザル王様の見た夢ですね。今読みましたね。で、まあ、その夢の内容としては、とても大きな木が地上にありました。天まで届くような大きな木ですね。そして全ての動物や鳥もその木のから食料を得たり、そこの下やその中で生きるわけです。でそういう夢を見る中で、この聖なるものとありますが、あるいはこの見張りですね、見張りのものとありますが、まあ、いわば天使が来てそれを切り倒すように命じるわけですね。そしてこの動物や鳥が散らされ、そしてこの根株だけを残すというような夢でしたね。でしかもこの木には人の心ではなく動物の心が与えられるようにとか、あるいは7回が過ぎる中で、まあ、この草をの中に置かれ、あるいは梅雨に塗られるというようなね、こんな夢ですね。そしてその夢について、まあ、このネブカデネザル王様は国の知者たちに尋ねたものの答えがないので、このダニエルにも尋ねます。ダニエル、君はきっと答えできると、まあ、それは聖なる神の霊があるから、神様があなたにその意味を示してくださるだろうからということで、このダニエルに、まあ、ベルシャールというね、こうダニエルにこう話します。このベルテシャールというのは、まあ、このダニエルのバビロニアに捕虜となって与えられた本来の名前じゃないんですね。だからそこの付けられた名前で、まあ、ベルというね、バビロニアで礼拝する神々を称える名前なんですね。まあでも通常ダニエルとね呼んでます。さあ、そのようなこと、そういう夢ですね。そしてその夢の意味をね、この今度ダニエルに尋ねます。19節、その時、ベルテシャザールと呼ばれるダニエルはしばらくの間驚きすくみ怯えた。王は話しかけていった。ベルタシャール、あなたはこの夢と解き明かしを恐れることはない。ベルテシャールは答えていった。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。ありますね。まあ、この他の知者たちが夢の意味が解き明かすことはできませんが、でもダニエルはできたんですね。そしてなんとこの夢の解き明かす前に、まあ、ダニエルがその意味が分かりますね、分かりますから、19節ではしばらくの間ですね、驚きすくみ怯えたとあります。ある訳では1時間となってますが、まあ、しばらくの間ですね。だから王様が怖がることはないというね、ようにこう言うんですが、 でも僕はですね、ここを見てとっても感動するんです。何を感動するかというとですね、考えてみてください。このダニエルの立場、敵国に捕虜と連れられ、少年の時に、そしてそのひどい目に遭ってます。いろんな意味でこの王様によってひどい目に遭ってますよね。そうするとこの王様の見た夢は王様に対するこう悪いことが起きますよっていうような夢ですよね。まあ後で見ますけどね。でそのことを知るダニエルは驚きすくみ怯えたってありますね。まあこれはきっと王様が怖くてこうしたのではなくて、ここにあるように、どうかこの夢があなたにを憎む者たちに当てはまり、解き明かしがあなたの敵に当てはまりますようにという、すなわちダニエルはこの王様を、まあそういうような残酷な王様ですが、でも愛してます、仕えてます。これは本当に不思議な話ですよね。なかなかないことです。まあ私たち、この主は敵を愛せという命じる、この私たちに命じている一つの手本でもあると思いますね。すなわち私たちはいろんな人に使えます。時には気難しい人もいますが、そのような人たちに対して悪を願わない、その人たちをのことを本当にこう思う心、まあ、こういうことはとても大事ですね。まあ、ちょっと余談ですが、そういうことをまず感じますけれども、まあ、ここでこのダニエルがですね、見た夢の解き明かしをします。22節ちょっと進んでみますと、王様、その木はあなたです。だからあの大きな木はですね、あなたですよ、王様のことですよ。 あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加って天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし 王は一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。この木を切り倒して滅ぼせ。ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけ、野の若草の中に置き、天の梅雨に濡れさせて、七つの時がその上を過ぎるまで、野の獣と草を分け合うようにせよ。王様、その解き明かしは次の通りです。これは伊藤高き方の宣言であって、我が主王様に起こることです。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に濡れます。こうして七つの時が過ぎ、あなたは伊藤高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになります。ただし、木の根株は残しておけと命じられていますから、天から支配するという天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょうというね、こういう、まあ、解き明かしです。ですからこの木はですね、ネブカデネザル王様の絵ですね、描いてますね。でネブカデネザル王様のこのバビロニア帝国が非常に 広がっている帝国ですが、その中にいる人たちは王様の下でいろいろ養われているその様子を描かれていますけれども、しかしながらこのネブカデネザルは裁かれるんですね、神様によって。そして結局人間の心が奪われ、人あの動物のようなこう理性を失い動物のようになり、まあ野外外でこの暮らし、草を食べ、牛のように草を食べ、 そして自分のこの、バビロニア帝国を治めることは、王様として治めることはできない。そしてそれは7年間続くというね、こういうような話ですね。そしてその後に、こうまた王様になるというこの夢ですね。そこでダニエルはですね、その夢の解き明かしとともに警告をしますね。27節、それゆえ王様、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。まあ、ここに加えてですね、ダニエルはネブカデネザル王様に、悔い改めを呼びかけるわけですね。で、結局神様は少しずつですね、このダニエルや仲間を通して、このネブカデネザルにですね、ご自分のことを示しておりますが、でもネブカデネザル王様はそれをですね、無視してますね。少しずつこう見えてきてるんでしょうけど、基本無視してます。その都度少し心がちょっと開くんですが、でもすぐ神様からのメッセージを忘れですね、本当に高慢で、自分のこの国のことをですね、自慢している、自分の王様であることを自慢しているので、そのような中で悔い改めるよう、呼びかけますね。さあ、どうなるんでしょう。さて、その続きをですね、見ますと、28節からですね、このことが皆ネブカデネザルの身を起こった12ヶ月後、彼がバビロニアの王の宮殿の屋上を歩いていた時、王はこう言った。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないかと、このように言ってるんですね。で、ネブカデネザル王様の夢を見ましたね。ダニエルはその意味を説明しますし、警告します。悔い改めなさいと呼びかけますが、でもネブカデネザル王様は悔い改めませんでしたね。そして12ヶ月経ちますが、ここで彼はこのネブカデネザルの王様の高ぶりを見ますね。高慢であること。で、それは今に始まった、すなわちこの4章で始まった問題ではありませんね。3章の時も見ましたよね、先週ですが、このシャドラク、メシャク、アバデネゴ、このダニエルの3人の仲間がですね、に対して、どの神があなた方を私の手から守ることができるでしょうか、偉そうに言ってましたね、この王様はね。すなわち、あなた方の神なんかね、私から守ることなんかできませんよっていう、そういう心ですね。でもやはりそうではなくて、神様は守ってくださいましたね。で、結局、当時の王様も、今もそうですけどね、結局そのネブカデネザルはエルサレムを捕らえたので、ですからそのユダヤ人の拝む神は弱いんだと、で自分の方が強いんだと、こう考えて、勘違いしてますね、考えてます。で、このようなこの高慢の罪ですね。でも、ネブカデネザル王様は非常にこう目立ったね、目立って高ぶってますよね、高慢ですよね。でもどうでしょう、この王様の罪、この王様のみの罪ではないんですね、この高慢というのは。これは私たち一人一人の罪なんですよ、人間、ね、結局罪の性質を持った私たちは全てこの高慢という罪と戦いますね。しばしば負けます。高慢なんですね、問題。エデンの園から生まれました。そうですよね、 エヴァは身を取って食べるときに神のようになりたいというそんな思いで身を取って食べたんですね。何も神様に従うものではなくて神のように同等になりたいっていうそんなこうことで身を取って食べた。それ以降私たちはそういうね傲慢の罪、まあ、悪魔の罪も最初の罪は神のようになるという傲慢の罪ですよね。罪の根っこの全ては傲慢にあると思いますね。それは私たちを神様より先にしたり、あるいはそれは私たちは他人より我優先的に考えるようなこのことにつながりますよね。そういう意味ではこの傲慢という罪は神様の掟に背きますね。二つの掟ですよね。神を心から愛することと、そして隣人を自分のように愛するということですが、傲慢であればこの二つとも無視しますね、犯します。傲慢であれば、まあ、このネブカデネザル王様の傲慢というのは非常に目立ったものですね。目立つというかこうなんていうかな、こうあらわな俺様なんかすごいぞっていうこういう傲慢なんです。でもね、隠れた傲慢もありますね。隠れた傲慢というのは、まあ、謙遜を帯びた傲慢、謙遜というこう着物をつけてね、で実は心の中では傲慢というね、あのネブカデネザル王様の傲慢は勝つ者の傲慢、俺様ってすごいぞ勝ったぞ、でも負けた者の傲慢もありますね。まあこれはこれだけで一つの説教になるので今日はそこまでは話せないんだけど、まあ結局私はねかわいそうなんだとかね、私はこうだああだってい う, こう自分に注目し、本当にその神様と他人を思わないというね、こういう意味の傲慢、まあちょっと隠れた傲慢ですよね。でそのように考えますが、まあそのような中ででも神様は本当に憐れみ深いと思いますね。あそうですね、ちょっと一箇所ローマ人の手紙ちょっと見ますかね。私たちみんなが傲慢ということをちょっと聖書から見ますと、まあ、ローマ書一章のところで、まあ、人類全体の罪をね取り上げているところに一章のはい、まあずっと続くんですが、まあ、28節からちょっと見ましょうかね。また彼らが神を290ページ聖書の終わりの方の290ページ、また彼らが神を知ろうとしなか、知ろうと従らなかったので神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのために彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大幻想をするもの、悪事をたくらむもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情けを知らずのもの、慈愛のないものです。とこう、まあ、続くんですね。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているのでだけではなく、それを行う者に心から同意しているのですと。まあその中にですね、30節に高ぶるものともねこうありますよね。本当にこの私たち人間はみんな、このローマ人に手紙を見ますと、みんな罪人であり救い主が必要です。まあ、ネブカデネザルもそうですし、私たちもその仲間ですね。さあでもそのようなネブカデネザルに対する神様の憐れみ深さ、その忍耐、 深いことをちょっと見たいと思います。結局26節ですね、26節にありましたが、ただ木の根株は残しておけと命じられてます。まあ、これはダニエル書4章に戻りましたね。26節、命じられました、命じられていますから、天が支配するということをあなたは知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。そしてさらに29節ですが、12ヶ月後ありますね。どういうことかと言いますとですね、神様はネブカデネザル王様を確かに裁きますが、でも滅ぼしません。根株を残しますね。また復帰の可能性を残しますね。そしてもう一つは、それは12ヶ月も待ちました、ね、ここで悔い改めればよかったものの悔い改めません。で12ヶ月猶予を与えますが、まあ高慢が治らないので、まあとうとう裁かれますね。さあその30節ですね、さっき見ましたね、この王様の発言、この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かせるために私が建てたものではないか、ね、というこの神様の警告を無視する王様ですね。高慢で神様のことを認めないというの王様ですね。ですからこのまず王様の見た夢を見ましたし、神様からのこの警告をね見ましたね。高慢であるから警告がありましたが、それを警告を無視します。悔い改める機会を与えますが、でも悔い改めません。で確かにこのバビロニアの町はとても美しかったんですね。まあその城壁は8階ほどの高さと言われます。とても戦争では負けないというね、こういう評判ですね。8階建てほどの城壁、すごいですよね。そしてその幅がですね、なんと、そうですね、6車線っていうのかな。だから馬車が6台一緒にこう走れる、6車線ほどのね幅。そしてまあ有名なものとしていろいろありますが、バビロニアの空中庭園とかね、そういうこうとっても美しい素晴らしい、まあ裕福なね、まあ、町です。そしてバビロニア帝国の中心ですね。ですからまあそのようにネブカデネザルが見て誇りにするのも、まあ、分からなくはないんですが、でも神様は高慢を忌み嫌われますし、そのように裁かれますね。さあ31節からですが、この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザルをあなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして7つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はわしの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。まあすごい話ですね。夢の通り、神様の計画の通りになりました。神様は本当にこの 私たちの心を捉えることのできるお方ですね。ネブカデネザルは偉そうにですね、神様のことをもともとはバカにしてました。まあ途中途中で褒めたりしますが、でもまだ認めませんね。とても傲慢ですが、でもそのようなネブカデネザル王様すら、まことの神様はその心を捉えることは、捕まえることができます。しばしばそれは病や困難や悲劇やそういうことを通して、主はそのように取り、そのようになさるわけですね。取り組むんです。で、まあこのように夢が事実となりましたね。まあ悪夢ですね。ネブカデネザルは本来素晴らしい偉い、まあ、王様なんですが、でも人ではなく動物のようになった。私たちは神様を無視しますと、本当に神様が、まあ、この手あの手を用いてね、私たちのを捉えることはできるお方です。力あるお方ですね。さあ34節、 7つの時とあります。まあ7年間と言われてますね。7年間こんな状態だったと言われてますね。そしてその期間が終わった時、34節、私ネブカデネズルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国は余裕限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。彼らは天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされようかという者もいない。まあこのようにですね、ネブカデネザルは、まあ、目覚めたというかね、本当に神様の主権に目覚めたんですね。で結局この自分の傲慢であることを悔い改めたんです。まあ、これまでですね、ネブカデネザルはちょっとずつですね、神様はこうかな、ああかな、ちょっとこう褒めたりしているところがあります。特に2章3章でね、そんな様子を見ましたが、まあ、しかしながら、ご自分はこの天の神様のもとに置かれているとは考えてない。でもここでやっとですね、この自分の主権、すなわち自分は王様とされた天の神様によってその身分が与えられたものなんだっていうふうに初めてこう理解するんですね。そして神様がから与えられた、ですからこのバビロニアのこの町も自分の力で建てたものではなくて、神様に支えられるものとして建てたっていう、そんなふうなねことになるわけですよね。まあ、はっきり聖書には記されてませんが、でも私はここでネブカデネザルは自分の罪に目覚めて、まあ、神様を信じたのかと思います。ここから本当は大きく変わるんですね。さあそのようにありますが、37節ですね、ネブカデネザルの王様の証を最後に見たいと思いますね。まあ、いろいろ見ましたが最後に証です。37節、今私ネブカデネザルは天の王を賛美しあがめ褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへり下った者とされる。まさしくこの天の神様はすごい、私はその下に作られたものに過ぎない。神様によってこのここに置かれたものに過ぎないっていうね、ネブカデネザルの証です。 どうでしょうかね。まあ一つここで考えさせられることは、神様はあなたを変えることのできるお方です。私たちを変えることのできるお方です。誰でも、まあ考えましょうかね。ネブカデネザル王様が謙遜になると、その先の王様の様子を見て想像つきますか？ありえない話ですよね、正直言って。バビロニア帝国の一番トップ、バビロニア帝国が当時の世界のトップで、まあしかも性格上非常にね、強引な傲慢なものですね。このものが謙遜になる、へりくだる、神様の前に身を低くする、いやいや、まずはない、ありえない、こんなふうに考えませんか、普通に考えたら。でもそうなんですね。ということは、それは私たちにも希望がありますね。あるいはそれは周りの、あ、この人は神様なんか信じるはずがない、いやいや、そんなふうに決めつけてはなりません。なぜネブカデネザル王様すらですね、神様を信じるに至るとしたらば、それはどなたでも、新約聖書でいう使徒パウロもそうですよね。ですからこのダニエルと仲間たちは、まあこのためにきっと祈ったかと思いますね。この国で私たちがあなたの証しができるように助けてください、こういう王様ですが私たちを用いてください。まあ人によってはそんな祈りなんか無駄だと言ったでしょうね。あんな王様なんか悔い改めるはずがない、まあ無駄な祈りだとこうね考えたに違いないですが、まあ祈りましたし、そして結局神様がこの4人のダニエルと仲間、3人の仲間の忠実な、本当に主に心からお仕えする忠実なその証しを通して、じわじわとこのネブカデネザル王様の心に訴えてくださったんですね。働きかけてくださったんです。神様はネブカデネザル、あの高慢な王様を謙遜なものに変えることのできるお方です。力あるお方です。だから私たちはそのことを期待すべきですね。それは自分の変化においても、あるいは周りの本当に神様を認めようとしない人たちに対してもそう期待すべきですね。さあこのネブカデネザルはここで神様をどのように褒めたたえているかといいますと、まずは神様は偉大な主権者と言ってますね。37節、さっきも言いましたね。今私ネブカデネザルは天の王は王を賛美し、崇め、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また、高ぶって歩む者をへりくだる者とした、ね、ありますね。で結局この前の箇所だったかな、主権者というね、あそうですね、34節ですね。その主権は永遠に、永遠の主権とありますね。で結局この4章の最初に戻りたいと思いますね。そもそもこの4章の書き方は逆なんですね。4章の最初に行きますと、そこでなんとネブカデネザルの証から始まります。証から始まるんですね。その証とは、神様って素晴らしいですよっていう証なんです。そしてその証に至るいきさつをその後でこう述べてます。すなわち、私はこういう夢を見て、そしてこういうことを体験し、こういうことを通してこのことに気づきました、目覚めました、こう信じるようになったんだっていうね、このことなんですが、冒頭にまずですね、神様は素晴らしいというね、こう手紙を書いてます。そしてその手紙を書く動機を後からね説明してるんです。だから4章1節見ますと、ネブカデネゼル王が全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに書き送る。あなたに平安が豊かにあるように、 意図高く神が私に行われた印をと奇跡を知らせることは私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なこと、なんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠に渡る国、まあ、その国は神の国ですね。その国は永遠に渡る国、その主権は余々に限りなく続くとありますね。すなわちその誠の神様をこのように褒めてますね。そしてその褒めるため、褒めるようになったこのいきさつをその後で、まあ、私たち先に見たんですね。ですからまずその神様は偉大な主権者だっていうふうにね、その国は永遠に渡る国、まあ、覚えてますか、最初2章で見た夢、金の頭、ね、ネブカデネザル、そしてそれに続くこのいろんな帝国がありましたね。そして最後に、人の手によらない石によって全てが粉々にされたという、まあ、神の国の話ですけど、そのような夢を見たわけですよね。これからどうなるのか神様がネブカデネザルに示してくださったんですが、そのような夢を見たネブカデネザルは3章でどうしてしましたか。頭から足まで全部金の像を作りました。その夢のようにはさせませんというようなこう宣言ですよね。私の国には終わりは来ませんよ、そんなのは私は許しませんよっていうようなこう意思表示というかね、発言ですよね。 でもこの4章ではそうではない、ね、この神様の主権には終わりがない、ね、国、その国は永遠に渡る国、その主権は余々に限りなく続く、ね、自分はその中の一人に過ぎない。天の神様の元に置かれた一人の王、一人のこの帝国のねに過ぎない。このように彼は、まあ、理解するんですね。神様は王の王、主の主ですね。以前だったらそれは自分の名前でしたね。ネブカデネザル、王の王、主の主と呼ばれてましたが、いや、それは神様の名前です。ですからこのようにネブカデネザルはどうしてそういうふうに考えを改めたかと言いますと、それはもちろんその試練によって、すなわち神様の裁き、その試練によってですが、試練だけではないですよね。それはダニエルや仲間たちの忠実な証しによります。そのコンビですよね。そのことを通して誠の神様がおられ、素晴らしいお方なんだということに目覚めて気づくんです。で、気づきましたか、この証は何もですね、密かなものじゃないんです。ダニエル、ネブカデネザルはダニエル一人に、まあ仲間もいいよ4人にこっそりと言った話じゃないんです。4章1節、ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国の者たちに書き送るところあります。このバビロニア帝国の皆さんに手紙を出したんです。皆さんに手紙を出して全ての人々に広く証しをされたんです。そしてその神様がどんなに素晴らしいお方なのか、どうして自分がそれに目覚めたのか、そのいきさつも含めてこんなに素晴らしいんだよということをお話ししましたね。まあネブカデネザルはさっき言ったように、心から神様を信じたように思います。でもこのような信仰は心にとどめ、もちろん心で信じるものですが、心にとどめるだけのものであってはなりません。彼はその周りにいるすべての人に広げたんです。自分の体験を伝えるんです。まあもちろん王様ですから、このように手紙を書けばみんな読んでくれます。私たちの場合ちょっと立場は違いますよね。まあでも原則は一緒ですよ。 私たちはこう自分の周りにある人に、あるいは自分の影響力に置かれる人たちに何とかこうお伝えするっていうね、まあ、王様の場合もっと広いんですけどね。ですからそれを隠さずですね、お伝えする、とても素晴らしい模範だろうと思いますね。クリスチャンの私たちもやはりその神様のなさったことを、自分たちもその救いの証がありますよね。まあみんながどうですか、動物のようになってこう牛のようになってこう草を食べてそれで目覚めた、まあ、いないと思いますそういう人は。でも私たちも何かのことで神様のお取り扱いを得ていただいて、そしてその自分の罪に目覚めて悔い改めに導かれ、清められ救いに預かったわけです。証があります。その証を隠さないでね、人に述べるということをここから学べます。ネブカデネザルは大変高慢な人でしたね。でもこの高慢という罪は王様だけの問題じゃないです。私たちみんな高慢の罪にわずらわされてますね。それはさまざまな形を持ちます。とても強い勝ちよくいろいろこう成功する人はそれなりの高慢の表し方もあります。なかなかうまくいかない人はそれなりの高慢の表し方もありますが、これは罪に変わらないんですね。神様の前に私たちは悔い改めるべきです。でむしろ本当に神様が私たちを本当にの私たちを支え、そしてこの私たちの与えられた全てのものは神様からのものだというふうに謙遜に考えて感謝すべきです、ね、またこの今日の話を通して覚えること、もう一つは神様はどなたでも変えることのできる力あるお方だということですよね。たとえネブカデネザルのようにとっても高慢でとっても王様なんかもうしょうがないと考えがちですね。でもそうじゃないんです。神様はその心を捉えることはできます。ですからそれは私たちもそうですし、それはまた周りのまだイエス様を信じない方もそうであり、私たちはそのために祈るべきです。神様に頼るべきです。そして悪夢として始まったこのいきさつは最後にはどうですか、ネブカデネザルはそれを賛美してますよね。神様のなさった奇跡です。神様のなさった素晴らしい技です。確かに悪夢ですよ、牛のようになって王様の身分なくして、そしてこの人の心もなくて外でこう動物のようにいるっていうのは、これは本当に恐ろしい話ですね。でもそのことを通して彼が神様のことが見えたので、だから最後には賛美してます。よかった、これは奇跡でした。まあ本当にまさしく奇跡です。でも神様はそのような困難を通して私たちにも働きかけようとされます。私たちをも変えようとされます。私たちも本当にそのように、あ、これは神様がこのようなことをなさろうとしてるんだっていうことに目覚めれば、悪夢は本当に、ああこれは大変、本当にとんでもないことだっていうのが、それが賛美に変わります。で私たちも神様をネブカデネザル王様が見上げてそのように感じたように、私たちも心変えられますようになります。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのダニエル書からネブカデネザル王様のことを見ました。とっても大変な夢を見、そしてそれが神様からの警告であり、その通り成就され大変な目に遭いましたが、結局そのことを通して神様の御前に悔い改め、神様の素晴らしさを認めること、礼拝するものと変えられ、そしてそれもみんなにお伝えするものと変えられていきました。私たちもこのような話を通していろいろ今日学べますように、傲慢の恐ろしさも覚え、そのことを私たちは日頃悔い改め ることができますように導いてください。また本当に主が私たちどんなにいろんな問題罪を持っても私たちを作り変えることのできる力ある方だということを私たちも覚えて期待できますように祈ることができますように、そしてそれはただ私たちだけではなく周りの方も含めてそうであることを覚え主に祈り期待できますように証しをするようにどうか導いてください。私たちも本当に神様から素晴らしいこの多くの祝福に預かっているものですが、そのことを隠さず周りの方に忠実にお伝えできますように、このダニエルやシャドラク、メシャク、アバデネゴ、またこの4章に見るこのネブカデネザルのように私たちを隠さず語ることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。